東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好きな私カイト先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。はい、というわけで始まりました、私立アニメ学園初回ですけれども、初めましてですね。これは、千葉県出身の DJ カイトと申しますけども、めちゃくちゃ緊張してます。めちゃくちゃ緊張してますけども、本当はこのオープニングのフリートークで、自己紹介とか、じっくりさせてもらおうかなと思ってたんですけど、今日コーナーの一つでもうがっつり自己紹介する時間取らせていただいたんで、そのコーナーでじっくりガンガンちょっと自分のことを喋りますんで、ここはちょっと軽めに先に進ませていただいて、ちょっと本当誰だよって思われてしまうかもしれないんですけども、ちょっと少々お待ちいただきまして、自己紹介のコーナーと、あとアニメの名シーンもどんどん喋っていきますんで、そっちもお楽しみにしていただけたらなと思いますので、ありがとうございます。初のピンポンいただきましたけれども、ありがとうございます。本当温かくちょっと見守っていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。まだラジオなんでちょっと見守るっていうのはおかしいんですけども。それでは番組では皆様からのコメント、メールなど募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス kaito@radio365.net kaito@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどしどしお待ちしております。それではカイト先生の私立アニメ学園第1回目放送、夏だお酒だグランブルだ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメージー。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆様にご紹介していきます。はい、というわけで早速初めてのコーナー始まったんですけれども、今回早速紹介していくアニメーションの方がですね、グランブルというアニメ紹介させていただくんですけれども、正直めちゃくちゃ初回なんで悩んだんですけど、こう本当ザアニメーションっていうか、すごいワンピースとかそういうの行こうと思ったんですけども、初回からグランブルっていうのがなかなかないんじゃないかなということで、今回あと知らない方もいると思うんですけど、メインがダイビングのお話なんで、夏ということでぴったりなんじゃないかなということで、今回はグランブル紹介させていただきます。こちらアニメとして最初に放送されたのがですね、2018年の7月から放送されてるんですけど、あらすじちょっとぜひちょっと喋らせていただきたいんですけど、こちら大学進学を機にですね、ダイビングショップグランブルに居候することになった大学1年生の北原伊織ってことが主人公のお話なんですけども、そこの大学で出会うですね、イケメンの親友の今村光平だったりとかを始めて、個性豊かなキャラクターたちと、大学生活を繰り広げていくっていうお話なんですけど、一応表向きは、ダイビングのお話なんですけど、本当9割ぐらいはお酒飲んでる話でして、そこがもう好きというか、私自身お酒大好きなんで、そこも好きな一箇所なんですけども、なギャグダイビングアニメっていうのが、メインかなと思ってるんですけど、これオープニングがですね、湘南の風さんと、風さんがオープニング 歌ってるということで、もうここがもうめちゃくちゃ熱いんですよね。1話からめちゃくちゃそこが熱くて、で逆アニメとかめちゃくちゃ見るんですけど、なんかギャグの中になんていうんですかね、お酒飲んでるっていう、このなんかそのすごい青春、自分が思う青春っていうのがすごい詰まってるんで、大好きなアニメかなということで、こちら1話の実写化もされてるっていうことで、いやすごいもう本当人気作でして、アニメ始まったのは2018年なんですけど、実写化されたのが2020年ということで、で私初回なんで誰だよって話したんですけど、僕すごい坂道アイドルとかも好きでして、で実写ではそうですね、乃木坂46から、出演されてるということで、そこもちょっと個人的には見どころかなと思っております。でですね、アニメーションの私の個人的な推しのキャラクターもいまして、がですね、山本慎一郎というキャラクターなんですけども、主人公北原伊織の大学の友人がこの山本ってやつなんですけども、このキャラクター僕が一番好きでして、もう全然モテないんですよ山本は。もう全然モテないんですけど、もうどうして もう彼女が欲しいっていう、このなんか欲まみれなところが個人的にはもうすごい好きでして、で一応アニメ何話だったかな、5話かな、でその北原より含めて大学で44の合コン行くみたいな話があるんですけど、これがもう僕的にはもう秀逸の回でして、なんかこう箸の向きでこうなんかちょっと行きたい女の子を決めようぜみたいな、でその箸を女の子の方に向けて、まあ、取り合わないようにする、あーこいつはあの子狙ってっから行かないようにしようみたいな回があるんですけど、これ結局もう男として取り合ってもうボコボコになるっていう合コンの回があるんですけど、個人的にはここがめちゃくちゃ好きだったんで、まあここをもう初回のアニメシーンにしたいなっていう気持ちもあったんですけど、学ぶことないなと思って、男同士でね、こう合コンで、ね、失敗した話からちょっと学べることがなかったんで、今回は違うところを持ってきまして、今回はアニメからですね、第4話ですかねの話なんですけど、この4話の話がですね、ちょっと断婚の話なんですけれども、ミスコンとかよくちょっと聞くと思うんですけど、大学のミスコン、それの男バージョンの断婚っていう話からちょっと今回はアニメシーンに、させていただきました。これ主人公北原伊織、大体いつもふざけてるんですけど、ここがギャグアニメなんですけど、めちゃくちゃかっこいいシーンでして、これテニスサークルに所属してる女の子を助けるっていう話なんですけど、ここめちゃくちゃ良くて、もうそもそもテニスサークルの会長がもうめちゃめちゃクズなんですけど、このクズの人が、なんかこう化粧めっちゃ苦手でもめちゃくちゃ毛ばくなっちゃう女の子がいるんですけど、その子をちょっと見せしめでミスコンに出してもう笑い物にするっていう話なんですけど、でもうその女の子もめっちゃ傷ついちゃって、でその会長も本当もうちょっとやばい人なんで、もうなんかミスコン終わったら、あもうなんか十分笑ったからもう帰っていいよって言うんですよ。でその女の子吉原愛菜って言うんですけど、まあもうほんと号泣しちゃって、でその号泣してる時にその主人公北原伊織と出会うんですけど、でそこで事情した北原伊織が、まあ、ミスコン終わって次断コン来るんですけど、断コンにそのテニスサークルのクズの会長出るんですけど、そこで女装して、でその会長に告白して、でOK もらうっていうシーンがあって、でもう女装でしたってバラしたら、もう断コン見に来てる人はもうみんなもう何ですかね、赤っ端じゃないですけど、その赤っ端の会長を見るみたいなシーンがあるんですけど、これ結局会長はめちゃくちゃイケメンなんで、まあめちゃくちゃブーイングされるんですよ、その観客の女の子から。それでももう赤っ端書いてる会長に向かって、 そのもう十分笑ったから帰っていいよってその吉原愛菜に向けた言葉を今度は会長に北原が言うっていうシーンがあるんですけど、ここがすごい本当スカッとするというか、もうめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。まあ、何学んだかって言われたらすごい難しいですけど、なんですかね、自己犠牲というか、自己犠牲でも周りからなんて思われても嫌だって思われても自分がやりたいことやるっていう大切さですかね。ここはギャグアニメっていうところがよりすごいかっこいいなって思ったシーンなんで、ここをちょっと今回グランブルのアニメシーンにさせていただきました。ちょっと本当ラジオ1回目でなんか自己犠牲とか言ってるのもちょっとやばいかもしれないんですけど、本当にここ大好きなシーンなんで、ぜひ知らなかった方も見てほしいなと思っております。あー、ピンポンいただきました。ここなんかすごい嬉しいですね。ピンポンもありがとうございます。あー、で本当なかなかやっぱり大事なことだとは思うんですけど、やりたいこと怖くてできないとかも本当多いと思うんですけど、ここのグランブルのこの北原伊織の、ギャフンと言わせる行動からすごい僕は勇気もらいましたんで、皆さんもぜひ自分の心に従って行動してみたらいいんじゃないかなと思います。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
放課後キティタイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを、毎回テーマを決めてトークするコーナーですと。こちらがそうですね、さっき、言わせてもらってたちょっと自己紹介していこうかなと思ってますんで、今回のテーマは自己紹介をちょっとじっくりさせていただこうかなと思ってます。まずこの放課後ティータイムトーク、ご存知の方からしたら聞きなじみあるかなと思うんですけど、これは有名な、そうですね、アニメ軽音から撮らせていただいてまして、まあ、プラスちょっとこう学園系のちょっと番組ということで、 放課後つながりで行かしてもらいましたということで、放課後ティータイムトークなんですけれども、まあちょっと初回からのなんかね自己犠牲とか言ってしまいましたけれども、気を取り直して、私 DJ カイトと申します。よろしくお願いいたします。出身が千葉県でして、小中高は陸上やってました、陸上部やってまして、中高とかは部長もやってたんで、結構スポーツがっつりやらせてもらってました。で、小中はその陸上と並行してキックボクシングとかもやってましたんで、もうスポーツ本当も青春の一部になってるんですけども、陸上とかは400m っていうのと400m ハードルっていうのをやってまして、まあこれね、なかなかちょっと陸上やってない人だとちょっとご存じない方も多いかなと思うんですけど、 400m とかも本当陸上の種目でもトップクラスに難しいですし、もう本当しんどい種目かな、思ってまして、あと400m か3000m 障害っていうね、このとんでもない種目、これ2個がめちゃくちゃきついんですけど、そのうちの1個 400m をやってました。で本当だいたい400m だとか大会でゴールするともうそうですね、倒れてもう過呼吸ですみたいのが当たり前だったんですけど、一回本当僕もがっつり倒れまして、でもう本当ちょっとしんどい、立てないわって時に全然知らない人にちょっと助けてもらったみたいのもありますんで、ちょそこは黒歴史ではあるんですけれども、もう本当目が覚めたらね、全然知らない人が足冷やしてたみたいなちょっと怖い体験もありましたけれども、で本当なんですかね、 400m ハードルって本当ちょっと聞きなじみない方多いかなと思うんですけど、これ400m 走ってる最中に10台のハードルを飛ぶっていう本当もクレイジーな種目なんですけど、これ本当めちゃくちゃ楽しくて、ハードル飛ぶんだから 400m よりこれきついんじゃないのって思われがちなんですけど、これ本当はリズムで飛ぶんで、個人的にはずっと走ってる時に歩数考えながら走ってますんで、僕としては400m ハードルの方が楽な気はしてますんで、これずっと高校の時はのめり込んでやってましたね、ということで。で、まあ、ちょっとね、陸上関係で世界陸上が7月16日ですかね、から始まります、ということで、めちゃくちゃこれ楽しみにしてますんで、これ楽しみに生きてるみたいなところはありますけれども。というわけで趣味が本当ランニングなんですけど、あとはサウナも最近ちょっとめっちゃ、ドハマりしてまして、最初は本当勧められて入ってただけで、まあ、どっちかというと苦手だったんですけど、こんなもう苦行じゃんみたいな、もう暑いとここんなずっと何十分も入ってこんなやってられるかって思ってたんですけど、なんすかその整うってやつですかね、これ経験した時にこれはもうやめられませんねということで、結構いろんなサウナ巡ってどこのサウナが一番いいかっていうのを個人的には決めたりはしてますね、と。で、せっかくなんでちょっとタイトルのちょっと由来とかも話させていただこうかなということで、私立アニメ学園ということで、もともとすごいアニメ好きだったっていうのと、一応その高校の先生の教員免許ですかね、持ってるんで、なんかちょっと合わせたらちょっと面白いのできないかなと思って、もう一生懸命考えて作ったのがこちらの私立アニメ学園なんですけども、まあ教員免許使わずに今ね、ちょっとラジオやってますけれども、で放課後ティータイムということで、これそうですね、コーナー名は K4 から取りまして、ね、だったらまあね、初回グランブルじゃなくて、ね、K4 やれよって言われがちなんですけど、ここもまあそのうちまたそうですね、 K4 もちょっと紹介できたらしていこうかなと思ってますけれども、なのでそうですね、放課後ティータイムとちょっとまあ私立アニメ学園という番組でやっていこうかなと思ってます。で、じゃあアニメに出会ったきっかけみたいのもちょっとこの際なんでちょっと思い出してみたんですけど、もともとなんかポケモンとかデジモンとかその子供向けっていうんですかね、アニメはもうすごい好きで、もう毎週欠かさず見てたんですけど、なんかその今期のアニメがなんだとか、あのアニメが面白いみたいなのは考え始めたのは中学生ぐらいかなと思ってまして、中学生の時にそのソードアートオンラインっていうアニメが もうクラスでめちゃくちゃ流行ったんですけど、で当時そんな本当ポケモンぐらいしか見てなかったんですけど、初めてそのソードアートオンラインを見た時にめっちゃ面白いな。でそれ面白すぎて終わっちゃった時にもうやっていけないわって思ったんで、違うな何かなっていうところで探し始めたところが、そうですね、アニメ好きになったきっかけかなと今思ってまして、で結局今それをもうラジオで話すということで、人生何があるか分かりませんけれども、はい、ちょっとまあこんな感じで自己紹介させていただきまして、またおいおい、そうですね、いろんな情報をちょっと出していきますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。それでは以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。カイト先生の私立アニメ学園、エンディングの時間です。さあコーナーごとのまとめしていこうかなと思うんですけども、1個目が厳選アニメシーンということで、本日はグランブル紹介させていただきました。まあそうですね、アニメシーンとしましては、こう主人公のいつもはこうおちゃらけてる主人公北原伊織が女の子を事情して助けるっていうこのシーン、まあ友情もありつつ、まあちょっとまあ何ですかね、自己犠牲しながらも自分のやりたいようにやっていくっていうこのシーンが、ちょっと個人的にはグッと来ましたんで紹介させていただきました。そして2個目のトークテーマ、放課後ティータイムトークではがっつりちょっと自己紹介の方させていただきまして、まあちょっと陸上の話とかね、アニメのきっかけの話とかもさせていただきましたけれども、今後もちょっとどんどん私のこと知っていただけたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。というわけで、初回放送無事かは分かりませんけどね、ちょっと1本目2本目ちょっとね喋らせていただきまして、無事初回が終わりましたけれども、あー緊張したありがとうございます。ちょっと完成いただきましたけども、あー本当にちょっともうかなりちょっと緊張しましたね。本当なんかでも話したい、ここ話したいなっていうのはすごい考えてはきたんですけど、やっぱりこう話し始めるとテンション上がっちゃったりとか、急にちょっと何話していいか分かんなくなっちゃったりとかで、ね、正直ちょっと聞き苦しいところばかりだったかなと思いますけれども、じゃあ次回以降はちょっともう少しまとめてちゃんと話せるようにちょっと頑張っていきますんで、応援の方もちょっとよろしくお願いいたしますということで、次回以降もぜひぜひ聞いていただけたら幸いです。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。さあそれではカイト先生の私立アニメ学園第1回目放送、夏だお酒だグランブルだ、これにて終了です。ここまでのお相手は、緊張で昨晩寝れなかった私 DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。